はい、町山智博です。今日もカリフォルニア州オークランドからお送りします。今日は大好評につき町山智博のトラウマ映画館その2をお送りします。今日取り上げるのは小さな悪の花という映画です。これは2人の少女が悪魔サタンに身も心も捧げて悪の限りを尽くすという禁じられた映画です。先々週ですね、町山智博のトラウマ映画館って言って、僕がですね、子供の頃にテレビで見て怖かった映画の話をしたんですね。バニーレイクは行方不明っていう映画なんですが、その話をしたら結構ご好評のお手紙をいただきまして、それでこれちょっともう一回やろうかみたいな感じでですね、またトラウマ映画館今日やりたいと思います。はい。メールいただいたのはですね、瀬尾健さん、横江博史さん、菊池誠さん、宮野徹さん、八木田柳美さんかな、前川拓也さん、その他の方々からですね、メールいろいろいただきまして、バニーレイクは行方不明面白かったっていうのが多かったんでね、はい。で、何人かの方々からですね、バニーレイクは行方不明って話面白かったんだけれども、どうしてトラウマになったのかがわからないっていうメールをいただいたんで、ちょっとお話し忘れたなと思ったんですけども、あれを僕がテレビで見たのは小学生の頃だったんですけども、要するに子供だから誘拐されたりですね、行方不明になる側なんですね。まずそれで非常に怖かったんですよ。その自分が行方不明になってもその証拠とか残らなかったら、どうしよう、写真とかちゃんとうちにあるだろうかと思って怖かったんですよ。それともう一つは、そのバニーレイクを行方不明にしちゃったお母さんがですね、いくらその周りの人にバニーレイクがいたのよって言っても信じてもらえないんですね。で、これがやっぱり怖かったですね、子供の頃は。要するに、子供の頃って結構自分が本当にこうだって言っても、周りの人、特に大人とかは信じてくれなくて、非常にこう、なんていうか、歯がゆい思いをすることが多いですよね。で、それが大人になっても続くのかみたいなですね、信じてもらえないっていうのはやっぱり怖いんですよね。それで、大人は分かってくれないっていう、素晴らしいトリフォーの映画の日本語タイトルがありますけども、本当にあれは、なんていうか、子供の気持ちをよくね、示してて、子供の頃って言葉がうまく尽くせないから、こう、うまく喋れなくて、自分の気持ちは伝えられなくて、分かってもらえないっていう感じがですね、そのバニーレイクっていう映画ではですね、そのお母さんがキャロリン・リンレーっていう女優さんがちょっとなんていうか、言っちゃ悪いんですが、あんまり利口そうに見えないんですよ。それで言葉とかちゃんと喋れないんですね、うまくその大人を説得するように。その辺が怖かったですね。自分もちゃんと喋れないと分かってもらえないっていう怖さでしたね。で、今日は小さな悪の花という映画についてお話しします。小さな悪の花の悪の花っていうのは、フランスの詩人、ボードレールの悪の花から取ってるわけですけれども、このボードレールの悪の花っていう詩はですね、死体とか裸とか血とかですね、腹綿とか、そういったおぞましいイメージがいっぱい出てくる詩なので、当時は大問題になったんですよ。それでフィガロっていう雑誌が、これは神に対する冒涜であるというふうに騒いで、で裁判になって、それでボードレールはその裁判でですね、神に対する冒涜をしたということで裁かれているんですけれども、このフィガロって雑誌は全くとんでもないね、これね。自ら表現の自由を放棄してるわけだから。それでですね、でそのボードレールの悪の花に心酔した、少女2人、14歳ぐらいの少女2人がですね、悪いことをいっぱいするという、いかがわしい映画なんですけれども、これ僕はね、日本ではテレビで見たんですね。で、確か真っ昼間に見てる記憶があるので、学校休みになったかですね、なんかサボったかですね、なんかあまり変な状況で見てるんですね。東京12チャンネルで見たんだと思いますが、はい。で、この映画実はその何が問題だって、14歳ぐらいの女の子のですね、パンツとかですね、確かおっぱいも見えてくるんですよ。それでセックスまがいのことをする映画なんで、これ幼児ポルノギリギリの世界なんですね。それをテレビでやってるっていうのは、日本ってすごいなと。で、昔テレビで悪魔の腹渡って映画まで放送してましたからね。悪魔の腹渡っていうのはとんでもない映画でですね、フランケンシュタイン博士の話なんですけれども、変態で、その自分で作った人造人間の女の人の腹渡の中にですね、ペニスを突っ込んでオナニーすると、オナニーっていうかセックスっていうかよくわからないことをするっていう映画なんですけれども、それを普通に地上波で放送してましたからね、やっぱり日本はちょっとおかしいと思うんですけれども、はい。で、小さな悪の花っていうのはですね、ストーリーだけ聞くとオカルト映画のような気がするんですけども、実はそうじゃないんですね。超常現象とか出てこなくて、ホラー映画ですらないんですよ。要するにこう、ボードレルの詩のような、耽美的で大敗的な映画なんですけれども、 これはですね、フランス映画なんですが、フランスで上映禁止になったっていうのはですね、売りなんですね。その当時日本のチラシなんかも僕後から見たんですけれども、フランスで上映禁止ってなってるんですよ。で、アメリカでは上映すらされなかったんですね。っていうのは、アメリカっていうのはこの1971年の映画なんですけれども、1968年にですね、アメリカは、いわゆる映倫の規定が変わりまして、大人は大人向けの映画を見れて、それ子供は子供向けの映画を見るというような年齢別のですね、レーティングという、分け方になったんですよ。ところがその1968年以前はですね、ハリウッド映画は全部一律だったんですね。つまり、大人も子供も見れる映画以外は作ってはいけなかったんですよ。で、その状況の中でですね、もちろんセックスとか暴力とかですね、そういったものは描くことができなかったんで、そのアメリカ人にとって、そのセックスとか暴力とか、あと反社会的な、思想みたいなものを見ることができるのは、ヨーロッパや日本から輸入された映画だけだったんですよ。で、それでフランス映画っていうと、なんていうか、ブリジット・バルドはですね、まだ10代でですね、パンツ出したり、おっぱい出したりしてたわけですけれども、それを見てアメリカ人の人たちはみんなびっくりしてですね、フランスってエロいねと。アメリカではとっても考えられない可愛い女の子がエッチなことしてて、それを見せちゃうんだからすごいと思われてたんですが、そのフランスですら上映禁止になったのはこの小さな悪の花なんで、これはもうアメリカ人は見れないですね、絶対に。という映画なんですが、日本では普通に見れてですね、しかも成人してでも何でもなかったわけですけども、まあ、成人してじゃないのはおっぱいとか出てこないから当たり前なんですが、でもそういうエッチな部分とか、まあ残酷シーンもないんですが、それ以上になんていうかもっと恐ろしいものを伝えてる映画なんですね、この小さな悪の花っていう映画は。はい。で、映画はですね、フランスの寄宿学校から始まります。カソリックの寄宿学校で、要するに、まあ、立派なお嬢様を育てるためのお嬢様学校なんですけれども、そこの寝室の中でですね、2人の女の子がベッドの中に入ってですね、懐中電灯か何かでですね、本を読んでるんですね、2人で。で、その本の内容っていうのは、ちょっとよくわかりにくいんですが、これ多分ですね、ボードレルの悪の花か何かを読んでるか、マルキド・サドのですね、悪徳の栄か何かを読んでるんですよ。つまり、そのフランスで、出版禁止になったりですね、まあ日本でも出版禁止になったりしたんですけれども、そういったいかがわしい本、いかがわしい芸術作品をもう2人でこっそり読んでるっていうところから始まるんですね。で、その女の子2人はですね、もう最初の方でですね、私たちはもう悪の限りを尽くすのよ。この偽善的な社会とか偽善的な学校が隠してるようなことを全部やってみるんだわとか言って、それから映画が始まるというですね、最初に大宣言をして始まるというとんでもない映画なんですけれども、これはに日本語吹き替え版で確か僕は見たと思うんですけれども、はい。で、その後ね、この女の子たちは、田舎に行ってですね、古びた教会のなんか寂れた廃墟かなんかに入り込んでですね、そこで働いてる庭師みたいなですね、ちょっと知恵遅れのですね、男を連れてきて、彼に司祭の服を着せてですね、悪魔の儀式を行うんですよ。偉大なる堕天使、大魔王、サタン様って、私たち2人はあなたに身も心も捧げますと。これからあなたのためにいっぱい悪いことをして、いっぱい生贄を捧げますって誓うんですね。はい。で、この女の子2人っていうのは、1人はアンっていう女の子でですね、黒髪でですね、眉毛が太くて、まあ、デミムーアみたいな顔してる女の子ですね。その女の子の方は大金持ちの娘なんですね。で、庶民の方の娘はですね、ローレとか言うんですね。で、この子は金髪に青い目でですね、色が白くて痩せてて、まあ、なんかいわゆる、なんとか白人の美少女タイプなんですね。で、この2人がですね、ボードレルとか、マルキド・サドの本とか、まあ、そういったですね、禁じられてる本、教会とかで禁じられてるその悪の哲学をですね、教える本をいっぱい読んでですね、どんどんその悪に憧れていくんですね。で、その魔王サタンにどうやって生贄を捧げるかってことになるんですけれども、まあ要するにこの可愛い方の女の子ですね、その金髪で白色白の女の子の方がですね、まあパンツとかおっぱいとかがね、ギリギリで見えるようなですね、際どい格好をしてですね、まあ男を誘うわけですね。例えばその、まあ村のですね、若い男がいると、一緒に遊びましょうよとか言って、遊びながらですね、パンツとか見せたりですね、ちょっと胸のなんとか膨らみを見せたり、ちょっといじったりですね、いろいろしてですね、で、男の方が興奮して、うわーっつって襲いかかるとですね、後ろからそのデミムア風の、女の子のアンの方がですね、ぶん殴ったりですね、刺したりですね、池に突き落としたりして殺すというですね、そういうですね、スケベ狩りというかですね、殺人つつもたせみたいなことをするわけですが、 これでちょっとね、この映画がとんでもないなっていうか、アメリカでは放送できないし、日本でもちょっといかがわしくて問題になるなと思うのは、本当にその、パンツ見せたりしてる女の子はですね、まあ、途中から確かおっぱいも見せると思うんですけども、本当に14歳ぐらいの女の子なんですよ。だからこの小さな悪の花って映画は、まあ、ロリコンというかですね、幼児ポルノギリギリの映画なんですね。これを昔日本のテレビでやってたりですね、日本の劇場で成人してんじゃなくて公開してたっていうのはいいのかなと思うわけですけど、まあ、パンツだけだからいいのかとかですね、実際にセックスはしないんでいいのかとか、そういう問題になるんですが、で、それ以外にもですね、その真面目な海女さんのですね、二人がいるんですね。海女さんって修道人の人たちがいるんですけども、その人たちがムカついてしょうがないんですね、この女の子二人はですね、偽善的でね、嫌ねえとか言ってるわけですね。で、その地区のですね、一番偉い坊さん、司祭にですね、私、こんなひどいもの見ちゃったのつって、何見たんだいつって、この間なんか見たら、海女さん二人が、シスター二人が、なんか、いけないことしてんの、女同士でとか言うんですよ。もう嘘なんですね、全部ね。で、その司祭が、それ聞きながら興奮するわけですね。そんなことは許せないとか言って、実はものすごく興奮してるんですけども それでですね、その、司祭はですね、怒り狂って、その、海女さん二人、シスター二人をですね、追放しちゃうんですね。で、それを、横から見てて、この女の子二人は、ケケケケケって喜ぶんですけども、これはですね、マルキドサドの悪徳の栄を読んだ人ならわかると思うんですが、悪徳の栄って小説は、実はもう、エロ小説のように言われてますけれども、そんなセックスシーンとかほとんどなくてですね、どういう悪徳が行われるかっていうと、善意の人に、もう、泥棒の罪をかぶせたりして、その人が泣きながらですね、警察に捕まったりするのを見て、ケケケって喜ぶんですね。それがマルキドサドの考えたサディズムなんですね。それはまあ、要するに相手に一切の喜びを与えないというですね、善人に対する憎しみとかですね、その正義を踏みにじること自体の楽しみというね、非常に怖い話なんですね、悪徳の栄っていうのは。で、それをこの小さな悪の花の二人は、まあ、真似するわけですよ。それ以外にもね、二人は夜になると松明を持って村のあちこちに放火して回ったりですね、カナリア、可愛がってるカナリアのですね、鳥かごの中にいるカナリアに毒をやってですね、カナリアがピクピク言いながら、こう死んでいくのをニヤニヤしながら見たりとか、そういうことしてるわけですね。で、あと、まあ、ある旅行者がですね、たまたまこう、立ち寄った時にですね、自分の部屋に入れて、で、おじさんは、なんか浮気とかしたことないのって言いながら、二人で裸になるんですよ。で、こう、まあ、お股とかいろんなもの見せながらですね、奥さんを愛してるの？浮気しないの？とか言うんですね。すると、俺をからかってるのがこの小娘どもめ。俺はもう真面目な男で、神さん以外は全然手をつけないんだとか言ってるんですけども、どんどんどんどん誘惑していくわけですね。このバカ娘二人が。そのうちに我慢できなくなって、この野郎、いい大人をバカにしやがってつって、まあ、可愛い方の女の子にですね、掴みかかるんですね、このおじさんが。なんで、ちょっと不細工な方に掴みかからないのかっていうところが面白いんですけどもね。はい。で、この野郎ってね、思い知らせてやるつって、でもやっぱりそのおじさん殺されちゃうんですけどね。そんな風にして、この二人の少女はですね、女同士の美しい友情を育てながら、殺人、放火、動物虐待などの罪を犯しまくるわけですけれども、はい。この映画を1971年に作ったジョエル・セリアっていうフランスの監督はですね、この映画の前にほとんど何も作ってないんですね。で、いきなりこの映画をもうほとんど自主制作で作るんですよ。っていうのは、これシナリオを書いた段階でいろんなところに持ってったんですけど、誰も協力しないって言ったんですね。こんな内容の映画に俺たちは協力できないよっつって、もう協力がなかったんだよ。自主映画として作らざるを得なかったんですけれども、この監督はなんでこんな映画を一生懸命作ろうかと思ったかっていうとですね、この彼はフランス人なんですけれども、たまたまそのフランスで読んだ新聞に書いてあった、ニュージーランドで実際に起こった殺人事件のことが頭から離れなくて、それが物語としてこの小さな悪の花になっていったんですね。で、その1954年にニュージーランドで起こった殺人事件っていうのはですね、非常に有名な事件なんですよ。これは映画になってますね。ピーター・ジャクソンっていう指輪物語シリーズのロード・オブ・ザ・リングスの監督が乙女の祈りっていう映画にしてるんですが、彼自身ニュージーランドの出身なんですが、これは実はこの殺人事件はニュージーランドで最も有名な事件なんですね、世界的に。はい。で、これはやっぱり中学生ぐらいの女の子2人がいまして、その女の子2人が、こう、なんていうか、想像の世界にこう入ってったんですね。彼女たちの中で一つの王国を作りました。おとぎの王国みたいのがあって、その中で彼女たちはその王様とか王女様とかですね、 で、騎士とか魔法使いとかそういったものになって、そのおとぎ話の想像の世界の中にこの女の子2人は生きてたんですね。で、どうしてそういうことが起こったかっていうと、この2人が育った場所はですね、ニュージーランドのクライストチャーチっていうところなんですが、もうクライストチャーチっていう名前からして、キリストの教会っていう名前の町ですから、非常にその厳格でですね、クリスチャンの強いところだったんですよ。で、まあ面白くも何ともないわけですね。で、この女の子2人はですね、非常にその文学や音楽が好きで、文学や音楽っていうのは、その聖書から離れたその想像力、要するにまあ暴力的なものであったり、セクシャルなものであったり、その現実的じゃないものだったりすることを、想像することを教えてくれるわけですね。で、その中でどんどん彼女たちはその想像力的に成熟していったのに、他の子供たちや他の周りの大人たちは聖書に縛られたですね、非常に偽善的で堅苦しいですね、ことしか考えてないと、人間というのはどういうものかってことに関して、人間の暗黒面を見ようとしない世界だったんですよ。で、その中でこの女の子2人は、いろんな本を読むことによって、非常に人間の暗い部分とか、そういったものを、まあ、ファンタジーの中でですね、見ていったので、まあ、浮いちゃうわけですね。それでもう他の人間ともう話す気にならないと。その中でたまたまそういうふうになってた2人が出会ってですね、私たちは特別よね。で、他の人たちはみんなバカよね。っていうふうに言うようになってですね、それで、だんだん2人だけの世界をですね、心の中に築いていっちゃうわけですね。で、まあ、2人でこう、まあ、いろいろ遊んでるうちに、ちょっとレズビアンみたいなこともしたらしくて、2人の手記の中には、そういうのを試してみたけど、ちょっと気持ちよかったとか書いてあるんですよ。で、ピーター・ジャクソン監督はちゃんとそれも映像化してまして、これ映画の時には、そのケイト・ウィンスレットがまだ、10代で出てるんですけれども、やっぱ裸で2人で抱き合って、その、なんていうか、まあ、互いの性器をいじり合ってですね、エクスタシーに達した直後の映像とかも出てくるんですけども、まあ、そのぐらいのことはしてたと。でも、レズビアンっていうのとはちょっと違って、みんなはなんとか偽善的なことばっかりやってるから、私たちだけはちょっと違うことやってみましょうっていうのに近かったんですね。友情を温め合うための道具として。それで、まあ、動物を殺したりするっていうのも、まあ、動物を殺すっていうタブーを犯すことによって、2人の、なんていうか、想像の世界とか友情の絆が結ばれていく、強く結ばれていくというような儀式だったみたいなんですけれども、まあ、で、この2人は、ケイト・ウィンスレットがですね、金髪で、その青い目の、色の白いですね、いわゆるお嬢様タイプですね、白人の。で、金持ちのうちのお嬢さんなんですけれども、で、もう1人の方がですね、黒い髪にちょっとぽっちゃりしたですね、まあ、あんまり、まあ、気色は良くないですね、それで庶民の方の、家の出身の子なんですね。で、この関係はですね、この小さな悪の花では逆転してるんですよ。で、ピーター・ジャクソンの方は現実の方を調べて、書いたので、非常にそのリアリズムで、セリフのほとんどが実際に彼女たちが喋ったことや、そのノートから引用してるんですけれども、この小さな悪の花の方は想像を膨らませて、そのジョエル・セーラーっていう監督が自分の心の中で作ったこの、事件なんですね。で、この乙女の祈りの方の、まあ、実際にあったその1954年のニュージーランドでの殺人事件というのは、結局この2人がですね、レズビアンみたいなことになってるということで、親が心配して引き離そうとするんですね。で、まあ、片っぽ引っ越そうみたいな話になってですね。で、このままだと、その親に2人は引き離されてしまうと。で、引き離されてしまったら、私たちみたいに分かり合える同士になんか会えないわって言ってですね、で、お母さんの1人を殴り殺しちゃうんですよ。まあ、殴り殺し方がすごくてですね、これ映画の中でもやってましたけども、レンガでもって頭をですね、40回ぐらい叩くんですよね。で、レンガで頭40回も叩かれたらどうなるかっていうと、頭、粉々になっちゃうんですね。ぐちゃぐちゃになっちゃうんですけども、実際に、まあ、死体は本当にめちゃめちゃになったみたいですね。で、結局ですね、まあ、女の子たち、まあ、未成年だから逮捕はされるんですけれども、まあ、そんなに長い間刑務所に入らないんですね。で、このケイト・ウィンセットが演じたその美人の方の女の子は、その後イギリスに戻りまして、もともとイギリスから来た女の子だったんですけれども、で、ずっと行方不明になってたんですけれども、最近になって、まあ、この乙女の祈りっていうのが映画化された頃にですね、この昔殺人事件を犯した女の子は今、探偵小説作家になっていることが発覚しましてですね、実際に殺人を犯した女の子が殺人事件の、小説を書いてるってことで話題になったんですけれども、まあ元を取ったっていうことですかねって言うと怒られますけどね。はい。で、その乙女の祈りの方はちゃんとした普通の映画だったじゃないかと、何も問題なかったじゃないかということはあるんですけど、なんでこの小さな悪の花の方はそんなに問題になったのかと、これは結末が違うんですね。で、殺人事件は、まあ、面白半分にやってるってとこはちょっと違うんですけれども、殺人事件を次々と起こした結果ですね、やっぱりバレちゃうんですよ。 で、最後、寄宿学校に帰るんですけど、この二人の女の子は、どうもバレたらしいと。警察も来てるわと。私たちこのままだと逮捕されちゃうわと。そうすると二人でですね、絶対に私たちは離れないわと。逮捕なんかされたら離れちゃうけど、そんなこと絶対嫌よと。私たちは絶対に警察とか、教会とか、世間なんかに負けないわって誓うんですね。で、ちょうどその日はですね、学芸会の日なんですよ。で、学芸会でですね、この女の子二人は詩の朗読をすることになってたんですよ。で、その舞台っていうのは、教会、カソリックの学校ですから、礼拝堂になってるんですけども、その舞台に二人の女の子が上がるとですね、客席にはその、教会の関係の人ですね、シスターとか、神父さんとかですね、地元の名士の人とか、あとは、その、お嬢さん学校ですから、もう、恰幅のいい紳士とかですね、ご婦人方がですね、ご両親がですね、集まって客席でみんな、ニコニコして見てるわけですよ。で、舞台にこの女の子二人が上がって詩の朗読を始めるんですけれども、みんな天使みたいで可愛いねとか言いながら見てるんですけど、どうも詩の内容がおかしいんですね。こう、なんていうか、おどろおどろしい、その悪魔的イメージに満ちたですね、この神とか教会とか社会とか偽善的な人々とか、自分が普通だとか善人だとか思ってる全ての人々に向けての憎しみと怒りを込めた詩を読み始めるわけですよ。で、これは一体何かっていうとですね、ロートレアモンっていう詩人が書いた「マルドロールの歌」という詩の一節なんですね。ロートレアモンって人は1840年代の人だったと思うんですけれども、この人はこういう詩を書いてですね、こう神様が、売春婦とセックスしたりするとか、そういう内容なんですね。で、若い青年がですね、世の中の人間みんなを憎んでですね、それに向かって立ち向かうというような内容の詩なんですけれども、ところがこの詩の内容同様ですね、ロートレアモンも認められずに24歳で謎の死を遂げるんですけれども、それからもう100年ぐらい経ってからですね、シュールレアリズム運動っていうのはフランスで起こりまして、その中でそのアンドレ・ブルトンっていうシュールレアリストの作家がですね、詩人なんですが、このロートレアモンのマルドロールの歌を再評価して、で、現在はですね、このロートレアモンとマルドロールの歌はシュールレアリズムのなんていうか元祖みたいに言われてるんですね。はい。でも非常に攻撃的な内容なんですね。例えばその有名な一番最初の文章っていうのはですね、神よ、願わくばこの本の読者がこの本のように凶暴になり、迷うことなく毒に満ちたこの本のページを横切って、勇気を持って誰も踏み入れたことのない道へ踏み出さんこと、とかいうものすごい攻撃的なですね、つまりこの本はもうものすごく悪い本だぞと、ただこれを読んでくれた人はもうこの本のように悪くなってですね、人がやったことのないようなことをやってほしいって書いてあるんですね。これ革命というかですね、扇動というかですね、とんでもないアジテーションで始まるわけですけども、それを突然ですね、中学生の女の子が天使のような白い可愛い服を着てですね、学芸会のステージでそれを読み始めるわけですから、で、最初はですね、黙って聞いていて、ニコニコと聞いていた両親や善男善女のですね、シスターとかも、詩の内容が分かってきてですね、何を言ってるんだこの子たちは、やめなさいみたいな感じでざわついてくるわけですね。すると、すかさずですね、この女の子二人は体にガソリンをかけて、火をつけて、燃え上がっちゃうんですよ。それで、こう、炎の中で燃えながらですね、二人はにっこり笑って、周りの人はみんなパニックでですね、もう助けてとかね、もう他に火が燃え移ってですね、この教会自体が燃え尽きようとしてるんですけども、その中でこの二人の天使のような少女二人はですね、にっこりと笑ってですね、悪に身を捧げて死んでいくっていう映画なんですね。で、これが なぜトラウマになったかと言いますとですね、まずその子供っていうのはそれこそ天使のようで、汚れなくて悪くないんだっていう考え方がありますよね。ところがこの映画では全く逆で、子供は純粋で無垢だからこそ悪いんだっていう映画なんですよ。で、これはキリスト教の伝統的には実はそっちの方が伝統的でですね、人間ってのはもともと罪深き存在として生まれてくるから、教会でもって鍛え直さなければどんどん悪くなってしまうんですよっていう、教会に行かない人間みんな悪いんだと、野蛮人とか教会の教えを知らないからみんな本当は悪い人なんだっていう考え方があって、メル・ギブソンなんかそういう考え方だから、そのキリスト教が伝わる前のその、アメリカ原住民はみんな悪いやつだっていう映画を作っちゃうわけですけれども、その考えにちょっと基づいてるところがあるんですよ。人間というのは子供の頃から悪いんだ、子供は実は天使なんかじゃないんだ、悪いんだ、ただこの映画のもう一つ逆転してるところは、悪い方が人間なんだよと、そっちのが本来の 姿なんだと。人間ってのは悪い生き物なんだと。それを無理やりその、偽善的にその教会でですね、教えたり、その社会が押し付けるようにして、人間ってのはいいものなんだとかですね、そんな風にするなよと。で、そんなことされるからかえってもっと悪くなっちゃうよと。心の中にどんどん怒りが溜まってくるんだよ。偽善に対するっていうような映画なんですよ。で、その怒りっていうのはそのボードレールとかロートレアモンが書いた怒りと全く同じであって、マルキド・サドが書いた怒りとも同じなわけですね。それで、マルキド・サドもロートレアモンもボードレールもひどい目にあって人生ろくなことなかったわけですけども、で、彼ら負けたわけですよね、社会に。ところがこの女の子たちは徹底的にその悪を体に帯びてですね、悪を体現して、最後の最後まで警察に捕まらないで、まあみんな巻き込んで皆殺しにして 勝利して終わってしまうというですね、徹底的な悪の勝利を描いてるんですね。これは恐ろしいことなんですけど、ものすごく痛快なんですね。で、僕は怖かったんですよ。これを見て痛快に思ってしまう自分も怖いし、こういった人たちには絶対に勝てないんですね。つまり、私は悪いことをしてる。ね、悪くて何が悪い。で、殺したいんだったら殺せばいいわっていう人に対して、一体法律とか教会が一体何ができますか？何もできないですよ。絶対に勝てない。そういったものを見せられてものすごい恐ろしかったんですね。まあ、今こうやって言葉で説明して分かりやすく聞こえるんですけども、本当はですね、もっと曖昧なもので最近になって答えが出てきたわけですけれども、まあ、そういった映画として非常に怖いですね。僕はこれはオリバー・ストーン監督のナチュラル・ボーン・キラーズとかと同じような系統のですね、映画だと思うんですけれども、これには実はやっぱりキリスト教的な概念なんですけれども、自由意志があるかないかっていう問題になってくるんですよ。で、これ自由意志っていうのはですね、ないとされてるんですね、キリスト教の世界では。つまり人間というのは全てですね、神にコントロールされて、神が生んだものだから、造物したのは神だから、要するに完全な自由意志っていうのはなくて、何をするにしても全て神の、プランの中にあるんだという考え方があって、ただ、これはキリスト教の以前からあってですね、これはギリシャ哲学の中にあるんですけども、要するに人間の心っていうのは、その心の奥の方に立派なものがあるんだよと。で、だから本当は人間っていうのは、その根っこは善なんだと。で、いう考え方がもうキリスト教より前のギリシャ哲学からあるわけですけども、ところが徹底的に人間が本当に悪いことをするならば、その人間の本質っていうのは何もないんだと。その人間の本質的な善とか、それを形作った神っていうものはないっていうことになるわけですよ。実はものすごく悪いことをするっていうのは、人間というのは本当に自由なんだっていうことを実験する行為なんですね。これはもう非常に日本人には分かりにくいんですけれども、キリスト教やギリシャ哲学の、文化の上に成り立っている国においては重要なことなんですね。だからこの自由意志っていうものをテーマにした映画は、時計仕掛けのオレンジっていう映画がありますね。これはまあ主人公が徹底的に悪いことして、もうレイプだの、殺人だの、強盗だの、何でもしていくと。で、最近ではデビルズ・レジェクトっていう映画があってですね、これは悪魔にも拒否された男たちっていうタイトルなんですが、これはアメリカの、まあ、テキサスでですね、悪い親子が、まあ、とにかく殺人からですね、何から何までしまくると。で、実はその本当にやろうと思ったら止めるものなんか何もないんだよってことを描いてて、なんでこんな映画が作られるのかっていうのは日本人には非常に分かりにくいんですが、それは自由意志っていうものはあるのかないのか、人間は本当に自由なのか、神はいるのかいないのかってところまで、踏み込んでいく問題なんですよ。はい。僕はこれを初めて見た時は子供だからそんなこと考えなかったですけどね。はい。で、乙女の祈りっていう、その同じ事件を非常にドキュメンタリータッチで現実に近い形で映像化した方は、そういうことはないんですね。こちらの方がですね、想像の中で描いた分、この小さな悪の花のがもっと恐ろしく普遍的で哲学的な映画になってるんですね。ただ、まあ、ご覧になるとですね、がっかりすると思いますけどね、ものすごい低予算で自主映画として撮ってますんで、貧乏いんですよ、映画が。ものすごく貧乏くさい。はい。で、もう一つは女の子があんまりそんなに可愛くないですから、まあ、だから、そんなにすごい可愛い女優はやってくれなかったっていうかですね、こんな映画に出たいと思うような人は、ろくでもない人だったっていうことなのかよくわからないんですけども、まあ、そんなに、すごい期待してですね、期待袋をパンパンにしてみると、なんだよとか思うかもしれないですが、ただ僕は子供の頃は、その女の子が可愛いか可愛くないかってのはあんまりわからなかったですから、むしろこの映画の根底にあったその恐ろしい哲学みたいなものにも衝撃を受けたというような話ですね。この小さな悪の花は日本ではまだ DVD が出てません。でもね、権利料は安いから、みんながね、ガンガンガンガンインターネットとかで騒いで、小さな悪の花見てえぜ俺はとかギャーギャー騒げばですね、日本の DVD 会社が出すと思います。はい。ということで、今日は町山智博のトラウマ映画館その2、小さな悪の花のお話でした。はい。皆さんの ご意見、ご感想、メールをお待ちしております。ではまた。